主イエス・キリストのお蘇りの祝いに際して、私ども鎌倉行きの下教会が毎年していることの一つは、ここに来ることができない教会の仲間のために教会からカードを送るということであります。病床にある教会の仲間たちのことを覚えて、イースターおめでとうございますとお祝いのカードを送ります。そのために先週の日曜日まで皆さんにも署名をお願いしていたものであります。毎年何百人という人たちが署名をしてくださった、そのカードを何十人という方たちのところに送ります。そしてこれも毎年のことですが、そのようなカードを受け取った方たちから、カードが届きました、ありがとうございますとお手紙をいただいたり、またお電話をいただいたりしました。人間的に見れば大変厳しいところに生かされている方たちも多いのです。そんなお電話でついでのように、最近どうですかなんていうお話をしながら、なんだかどうもどういう言葉をかけていいのかわからなくなってしまうようなことも多いのです。けれどもそのような方たちからお電話をいただいて、カードをありがとうございます、たくさんの人たちの署名を見て本当に慰められましたと、つい昨日もなかなか説教の準備ができなくて困っていたようなところに、またそういうお電話をいただいたものです。でこの皆さんにも署名をしていただいたイースターのカードに、今年も私が聖書の言葉を一つ選んで書きました。で私が選んで書いた聖句ですけれども、そういった方たちのお電話をいただいたり、手紙や電話をいただきながら、ああそうか、こういう人のためにこの聖書の言葉を書いたのだと、後から振り返ってそのことを思わされるということがありました。で今年はテモテへの手紙に第2章8節の言葉を書きました。お気づきの方もあるかもしれませんが、ローズンゲン日々の聖句で今日の聖句として選ばれているものであります。イエス・キリストのことを思い起こしなさいと、私の述べ伝えている福音によれば、この方はダビデの子孫で死者の中から復活なさったのですと、思い起こしなさい、イエス・キリストのことをと、そのように言うのです。ああそうかと、例えば昨日も本当に厳しい病状にある方からお電話をいただきながら、ああそうかと、この人のためにもこういう聖書の言葉を書いたのだ、思い起こしなさい、イエス・キリストのことを、このお方は死者の中から復活なさったのです。我々は思い起こすべきお方をいただいている、思い起こすべき事実をいただいている、すぐに大事なことを忘れてしまう私どもです。けれどもだからこそ神は語りかけてくださいます。思い起こしなさい、この思い起こすと訳されている言葉は、教会の信仰の歴史において大変大事な意味を持つようになりました。例えばこの後聖餐を祝います。その時にも私の記念としてこのように行いなさいと、これはあなた方のために与えられる私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと、記念という言葉が繰り返されます。でその記念と訳されている言葉も原文では、まあ、大体同じであります。思い起こしなさい、 あのお方のことを忘れてはならない。我々は思い起こすべきお方を与えられているんだ。病床にあって、もうここから動くことはできない。もしかしたらもう死を覚悟しなければならないかと思うような時にも、いや、そのような時にこそ思い起こしなさい。思い起こすべきことがあるんだと。それで今日はマタイによる福音書第12章の最初のところを読みました。この礼拝でこのマタイによる福音書を読み続ける、そのような生活をしながらもう2年以上が過ぎました。今日は少し特別な復活の祝いの礼拝ですが、いつものようにこの福音書の続きを読みます。ただそのようなことをするときに、私どもがそれこそ改めて思い起こすべきことがあると思います。新約聖書を読むときに、とりわけ福音書を読むときに、いつも本当は思い起こしていなければならないことがある。それは考えてみれば当たり前のことで、福音書のどの言葉、どの記事を取っても例外なく、これらはすべて主イエス・キリストの復活のことを思い起こしながら記されたものであるということです。もう少し具体的にこういうことをイメージしてくださると良いかもしれません。主のお蘇りの後にキリスト教会の歴史が始まりました。当然最初の教会の中心になったのは12人の弟子たち、正確にはユダを除く11人の弟子たちであります。でその弟子たちを中心にして、日曜日の朝になると必ず今日は主の復活の記念の日だと言って礼拝に集まりました。最初の礼拝というのはおそらく今我々がしているような礼拝よりもずっと自由な形式ばらないものであったのではないかと思います。皆が自由にあふれるほどに豊かな主イエスの思い出を語り合ったと思います。主イエスはあんなことをなさったね、こんなことをおっしゃったね。そしてそういう時に主のどんな言葉を思い出す時にも、どんな主の技を思い出す時にも、あれは死に勝利なさったお方の言葉だったんだと。主はあんなことをなさったけれども、実はあれは死に打ち勝つそのようなお方の御業だったんだと。永遠の神の御子がああいうことをなさったんだと。主の復活の光の中で主と共に過ごしたさまざまな思い出を振り返ったのであります。思い起こしたのであります。でその時に、あ、そうか、あれはこういうことだったんだと、新しく心を開かれるような経験をしたに違いない。もともと福音書というものがそのような教会の生活の中で生まれたものでしかないのです。それで今日は12章の一節以下を読みました。安息日と、それはつまり土曜日ということですが、先ほど読みました申命記の第5章12節以下にも明確に記されておりましたように、6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、6日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならないと。その日は休むのだと、神が与えてくださる休みであります。けれどもここではその安息日ということをめぐってかなり険しい論争が生じました。きっかけは大変つまらないことであったかもしれません。けれどもそのことがきっかけとなって今日読みました最後のところにあったように、ファリサイ派の人々は出て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談したっていうんです。このような人々の敵意を主の弟子たちも 感じ取っていたと思います。その時は何が何だかよく分からなかったかもしれません。なんで我々の先生はこんなことでこんな波風を立てるんだろうか。明らかに殺意が増し加わっていくのを感じながら、なんでこんなことになるんだろうか。けれどもついに主イエスが殺されて、けれどもお蘇りになった後に、ああそうか、あのことはこういうことだったんだ、そういう経験をしたと思うのです。私どもも今主の復活の光の中で、ああそうかという経験をさせていただきたいと、そう願いながらマタイによる福音書第12章の最初のところを読んでいきたいと思います。でそもそものきっかけは大変つまらないことでした。ある安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので麦の穂を摘んで食べ始めたっていうんです。ところがそれに対して2節であります。ファリサイ派の人々がこれを見てイエスに、ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしていると言ったと。他人の畑のものを勝手に食べた、泥棒だという、そういう批判ではありません。これは大変面白いんですけれども、旧約聖書のそれこそこの申命記に記されていることですが、他人の畑のものを勝手に取って食べていいという、そういう律法がきちんと明文化されているんです。どれぐらいだったら食べていいんでしょうね。いくらでも食べていいっていうんです。ただしカゴとかを持って行っていくらでも持っていこうなんて、そんなことをしちゃいけないと。鎌を使って大掛かりな収穫をしたりしてはいけないと。ただ手で取ってその場で食べる分にはよろしいと。これはなかなかよく考えられた律法だと思います。つまり目の前に食べ物が実っているのに、それを目の前にしながら飢えて死んでいくような人があってはならないと。ここ10年くらいでしょうか、この日本でも飢え死にをするという人があるというニュースがちらほら聞こえるようになりました。もしこの国がこのような聖書の心を学んでいれば、こんなことは起こらなかったのではないかとふと思わされます。しかしここで麦の穂をつまんだ弟子たちというのは別に飢え死にするほどではなかったと思います。そして問題はそれをしたのが安息日であったということなのです。で福音書を読んでおりますと、この安息日というこのことをめぐっての問題にぶつかります。安息日にはいかなる仕事もしてはならないと。しかし何をしたら一体仕事をしたことになってしまうのか、安息日にしていいことは何か、してはならないことは何か、これがいつの間にか人々の心に不安と恐れを呼び起こしました。聖書の中に律法学者と呼ばれる人たちが出てきますが、この律法学者というのがどういう仕事をしていたかというと、一つにはこのような人々の不安に応えるような仕事をしていたのです。安息日にしていいことは何ですか、してはいけないことは何ですか。ここで弟子たちは麦の収穫作業をした。あ、仕事をしている、働いている、あれはダメだと。でそういう時にまず一度注意するということも決まっていたようです。一度目は注意で済むと。しかし二回目はない、信じられないことですけれども、二回目は石打ちの刑、つまり死刑だと定められていたそうです。考えられないようなことですけれども、ユダヤ人というのはそのように自分たちのアイデンティティを守ってきたようなところが今でもあるのです。でここでファリサイ派の人たちがしているのは、つまり一度目の警告です。そんなことをしてはいけませんよ、 二度目はありませんよ。で、私どもはこういう聖書の記事を読みながら、なかなか心の底ではピンとこないところがあると思います。おそらく皆さんの多くは今私の話を聞きながら退屈なさってるんじゃないでしょうか。どうしてこんなつまらないことでと。つまらないことかもしれません。だがしかしこのところの主イエスのお姿を見ていると、そんなつまらないことでという態度ではなさそうです。むしろこのようなファリサイ派の批判を弟子たちが予想もしなかったほどに真正面から受け止め、言葉は悪いようですけれども向きになって反論のこそ言葉を2つも3つも重ねておられるような、そういう印象を与えられます。 そして先ほど申しましたように、このような安息日をめぐる論争、その時の主イエスの態度が明らかに気に食わなかったから、これを何とかして殺そうという計画が形を取り始めたというのです。主イエスはもちろんこのような人々の暗い心に気づいておられたと思います。安息日をどう過ごすか、この問題は主イエスにとってつまらない問題などではなかったのであります。むしろ私はこのことのために命を懸けるのだと、主イエスはそういう覚悟をなさっていたに違いないのです。8節にこのような主イエスの発言があります。人の子は安息日の主なのである。この私こそが安息日の主、主イエスがここで大変厳しい論争をなさったのは、一つには端的に言ってファリサイ派の定めた安息日というのが何の休みにもなっていなかったからだと思います。そこで言われるのです。人の子は安息日の主なのである。この安息日を本当の休みの日にするために私は命を捨てる。そのために私は今ここに立っているのだと。その関連でぜひ心に留めておきたい言葉があります。12節、第12章の1節にその頃という言葉があります。でこれは何気ない言葉のようですが、少し重みのある言葉です。で実はこれは第11章の25節を説教した時にも説明をしました。第11章25節のその時というのもやはり同じ表現で、その時とかその頃ってよりはまさにその時という言葉に一つのアクセントがあるような、そういう表現です。原文のギリシャ語を読むと、もうそれだけで、ああこれは何か特別な時なんだと、そのことが分かるような表現 でその時というのはこの第12章の一節に先立って、主イエスはこういうことを言われました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。私はどうしてもあなたを休ませたいんだ。他のところに行っちゃダメだ。私のところに来るんだ。そのように主イエスが高らかに宣言なさった。まさにその時に安息日をめぐって二つの論争が起こりました。人の子は安息日の主なのである。この私こそがあなたに真実の休みを与える。だから私のもとに来なさい。安息回復のための主の戦いであります。 この安息日というものがどのような心で定められたのか、そのことを知るために今日は合わせて申命記の第5章12節以下を読みました。神が私どもに真実の休みを与えたいと、そのような神の願いは、これは神の永遠のご意志に基づくものでありました。でその心を申命記第5章12節以下は大変よく伝えていると思います。もう一度これを読んでみます。旧約聖書の289ページであります。安息日を守ってこれを聖別せよ。あなたの神主が命じられた通りに6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。で面白いのはその先だと思うんです。あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛、ロバなどすべての家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。そうすればあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができると。で普段我々が礼拝で唱えている実会ではここまで言いませんから、いつの間にか忘れてしまうところが多いと思います。我々が休もうっていうんじゃなくて、あなたの隣人も休めていますか、あなたの家族、あなたの奴隷、あなたの町に住む人、それどころかあなたの町に住む外国人のことを忘れてはいませんか。その人たちがきちんと休むことができるように心を配りなさい。そんなこと言われても何をすればいいんだかわからんと途方に暮れるようなところがありますけれども、それだけに同じようなことをお話しするようですけれども、我々の国ももう一度こういう旧約聖書の心を学んだ方がいいんじゃないかと思わされるような、そういう言葉であります。ところで興味深いのはその先です。14節の最後で、あなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができると、なぜここで奴隷という言葉だけがクローズアップされるのかというと、15節でこのように続くんです。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったと。あなた方も昔そうだったじゃないかっていうんです。けれどもあなたの神主が力ある御手と御腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならないと。ここでも思い起こしなさい、安息日にこそ思い起こすべきことがあるだろうと、そう言うんです。思い起こせ、そのためにあなたの神主は安息日を守るよう命じられたのである。安息日にこそ思い起こすべきことがあるだろう。イスラエルという民族は昔430年間エジプトで奴隷であり続けました。430年というのは考えることもできないほどに長い時間であったと思います。けれどもその430年間神があなた方のことをお忘れになったことは一度もない。だからこそ神は時を定めて御手と御腕を伸ばしてあなた方をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出されて真実の自由の中に行こうことができるようにしてくださった。そのために神が何をしてくださったかを思い起こしなさい。主イエスはここでファリサイ派の人たちにも思い起こしなさい、神の愛を思い起こしなさい、なぜ忘れるかと語りかけておられたと思います。特にこの申命記というのは大変印象深い言葉をこれに続く第7章に書き残しています。第7章、申命記第7章の6節以下、 旧約聖書の292ページであります。申命記第7章の6節以下にこういう言葉があります。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。あなた方は神の宝の民だと。ご自分の愛称の聖句にしておられる方もあるかもしれません。主が心を惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのであると。あなた方は神の宝だと、そう言いながらここでも、だから主は力ある御手を持ってあなた方をエジプトの奴隷の家から導き出されたのだと、そういうのです。主イエスが文字通り命を懸けてファリサイ派におっしゃったことも同じことだと思うのです。あなた方は神の宝の民ではないか、神の最初の愛に帰れ、あなた方は憐れみを受けたのだ。なぜそのことを忘れるか、思い起こしなさい。神があなた方のことを愛してくださったではないか。安息日にこそ神がしてくださることがあるはずではないか。神の深いご意志に基づく自由解放の出来事であります。それが福音書の今日読みました福音書の第二の場面でますますはっきりしてくると思います。手の苗た人がいたっていうんです。ところがその人を捕らえて、人々はイエスを訴えようと思って、安息日に病気を治すのは律法で許されていますかと尋ねた。さあ、あなたはどう答えるかと。すでに14節にあるような、どのようにイエスを殺そうかという隠れた思いがすでにあったかもしれません。しかしこれは当時の常識から言えばそんなに難しい質問ではなかったと思います。なぜかというと、ここで問題になっているのは片手が動かなくなった人です。辛いことであったに違いありませんが、別に急ぐこともないんです。わざわざ安息日に慌てて癒しをする必要もない。また明日来なさい、すぐに癒してあげると、そう言えばいいのであります。ついでに申しますと、当時のファリサイ派も命に関わる病気であれば安息日でやってもできるだけのことをすべきだと考えておりました。しかしここは話が違います。何も焦る必要はないけれども、主はこう言われました。あなた方のうち誰か羊を一匹持っていて、それが安息日に穴に落ちた場合、手で引き上げてやらない者がいるだろうか。人間は羊よりもはるかに大切なものだと。ここに主イエスの一つの問いかけがあったのかもしれません。この人をせめて羊と同じくらいに重んじるつもりの人はいないのか。この人は羊以下なのか。考えてみれば悲しいことであります。少なくともその場所には主イエス以外誰一人としてこの片手の苗た人を そのように重んじるつもりの人はいなかったのであります。あなた方のうち羊を一匹だけ持っている人がいるか。その一匹が穴に落ちて動けなくなっていたら、安息日であろうと手で引き上げてやらない者がいるか。このようなことをおっしゃった主イエスは悲しくてたまらなかったと思います。深い悲しみを込めつつ、しかし主は言われるのです。あなた方が何を言おうが何を考えようが、私にとってはこの人は大切な存在なのだ。この人も神の宝の民なのだ。だから安息日に良いことをするのは許されている。今私はこの人のためにすべきことをする。安息日にこそすべきことがあるんだ。人の子は安息日の主なのである。そう言って主はこの人の手を癒してくださいました。それは安息日に最もふさわしいことでした。肉体の憩いまで与えられて、真実の休みを得ることができました。そこでもう主イエスは思い起こしなさいとファリサイ派の人々にも語りかけておられたと思います。思い起こしなさい、神の愛を、あなた方が奴隷であったことを忘れたか。神はそのあなた方を力強い御手と身腕とをもって導き出してくださったではないか。そのことを思い起こすために主は安息日を定められたのだ。思い起こしなさい、神の愛を。だがしかしこの主イエスの思いは何一つ理解されませんでした。かえってどのようにしてイエスを殺そうかという相談が始まったというのです。そして事実、主は殺されました。穴に落ちた羊を手で掴んで引き上げてくださったこのお方が死の穴の中に放り込まれたのであります。けれどもそれだけに、この11節の言葉は主がお蘇りになった後に弟子たちが深い感動を持って思い起こしたに違いないと私は思います。あなたたちのうち誰か羊を一匹持っていて、それが安息日に穴に落ちた場合、手で引き上げてやらない者がいるだろうか。主の復活の光の中で弟子たちはこの言葉を思い起こすことができました。ああそうだ、本当にそうだ、穴に落ちたもの、何よりも死の穴に落ちたもの、それを手で引き上げてくださらない神がいるだろうか。主イエスキリストの父なる神は日曜日の朝に御子イエスを死者の中から引き上げてくださいました。その時から私どもが祝う安息日は土曜日から日曜日に変わりました。この日にこそ思い起こすべき神の愛を今ここでも私どもは思い起こさせていただいているのです。この礼拝の後、主法にも記していることですが、この1年の間に愛する家族を失った方たちのために教会から色紙を送り、慰めの祈りを合わせます。その時に私どもが祈りのうちに覚えるのはこの1年のことだけではありません。5年前のこと、10年前のこと、あるいはもっと昔の 悲しい出来事を今なお忘れることができないままにここに座っておられる方たちは多いのであります。むしろこのような機会にかえってむしろ未だ癒されていない自分の心の傷に気づかされてしまうということだってあると思うのです。けれどもだからこそ思い起こすべきことを思い起こしたいのです。安息日に自分の羊が穴に落ちたらその自分の羊を引き上げてくださらない神があるだろうか。しかし神は事実、御子を死の穴から引き上げてくださいました。思い起こしなさい。イエス・キリストのことをあなたのためにも主はお蘇りになったのだ。思い起こしなさい、思い起こしなさいと神は今でも私どもに語りかけてくださるのであります。お祈りをいたします。あなたの御業を心から感謝いたします。どうか今こそ思い起こすべきことを思い起こさせてください。悲しい記憶も山ほどあるのです。疲れた者、重荷を負う者は私のもとに来なさいと主の招きの御声が聞こえます。その招きに応えて今主の命にあふれるこの食卓を囲み、あなたの与えてくださる安息のうちに行こうことができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。